今日は、ゲストをお迎えしております、この番組スマイルサタデーでもずっと応援しております志垣雅樹さんです。もう満を持して今日ようやくインタビューさせてもらいます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
志垣さん、まずはニューアルバムリリースおめでとうございます。はい、
ありがとうございます。
はい、8月の20日にリリースされましたハミングムーン、
はい
はい、こちらも4年ぶりのアルバムというふうなことを聞いておりますけども、
ようやく遠回りに遠回りをしてようやく出せましたけども、
実は僕以前のアルバムも番組で初めて聞いた時、これどこのアーティストやろうかと、めっちゃいい歌やんと思ってて、でかけてたんですよ、オープニングナンバーとかにね。
本当ですか。
それで誰の歌なんやろうと思って、もう最初に音源を聞いて、そしたら熊本在住で、僕のですね、知り合いで、実はこの番組のゲストにも出てもらったことがある、はいはい、久永慎吾君と、なんかお知り合いであると。
久永君も出たんですね。
そうなんですよ。そうなんですよ、
古くからの友達で、
いや、こんな身近にね、こんな素敵なアーティストがいるのかと。
光栄でございます。
とても嬉しかったです。
ありがとうございます。
はい、ずっとこの番組ではアルバムのハミングムーンからですね、はい、曲はかけさせてもらってるんですけど、
嬉しいです。
改めてですね、まず志垣雅樹さんってこんな人だよということで、まず1曲聴いてもらおうと思うんですけど、まずどの曲いきましょうか。
じゃあアルバムの中から1曲目の曲を聴いてもらおうと思います。じゃあ志垣雅樹で This Song。
はい、聴いていただきましたのは志垣雅樹さんで
This Song でした。
はい、もう素晴らしい歌でございますけども、はい、これどんな歌になるんでしょうか。
4年ぶりのアルバムということで、やっぱり前作の流れを組みつつも、やっぱりこう新しい風が、僕も20代から30代になりましたし、やっぱり僕の音楽の第2章の始まりになんかふさわしい曲を作れないかなと思っている時に、この曲ができて、いろいろ世の中の、暗いこと多いんですけど、やっぱりこう僕らは生きていかなくちゃいけないので、前向きな歌を書きたいなと思って、ちょっと、爽やかに駆け抜けるようなテイストの、
まさにそんな感じが伝わってきますけど、
ありがとうございます。
志垣さんの歌ってこう言葉遊びもすごく豊富ですし、言葉が届いてくるんですよね。
嬉しいですね。
なんかそういうのをこう考えて曲作りとかやってるんですか。
僕はもともとやっぱり言葉を大事にしてある歌が好きっていうのはあるんですけど、
ご自身が、
昔のフォークだったり、やっぱりその結局歌はメロディーも伝えたかったりするけど、歌ってやっぱり言葉に結局落ち着くんじゃないかなと、伝えたいメッセージ、ラブソングでも何でもですね、なんか誰もが言ってる言葉なら、なんかあれなんですけど、歌でしか言えない言葉とかもあるだろうし、歌にするから心に残る言葉もあるだろうし、で僕はやっぱり歌い手なんで、やっぱり言葉がきちんと届くように歌わねばいけないと思うしっていうのもあって、やっぱり言葉には重きを置いてますね。
じゃあ一番最初にできるのは歌詞からですか。
歌詞から作る時もありますし、テーマだけ決めて、それになんか合うメロディーをこうまず作って、そして歌詞を乗せていくこともありますし、メロディーと一緒になんか言葉が出てきて、これをモチーフにっていうので曲できることもあります。
いろんなパターンがあるんですね。
そうですね。でも結局やっぱり言葉を最後に、だるまで言うとこのね、こう目を入れるようなここで閉まるみたいな。
おお、なるほど。
やっぱ言葉で決まるかなっていうのはいつも思ってますね。
でもその、言葉遊びじゃないですけど、そういうのってすぐポンと浮かぶものなんですか。
いや、結構寝かせる時もありますね。途中まで作って、2番以降のその展開とか、やっぱりもう少しなんか伝えたいテーマがこう心に渦巻いてるけど、うまく言葉にできないっていう時にはしばらく置いといて、本読んだりとか、逆に1ヶ月ぐらい経ったら、あの続きこんな歌にしようかなって物語になることもあれば、もう歌詞からさらっと30分ぐらいで全部書ける時もあるし、こうなんか気の利いた言葉が思いついた時にメモったりとか、常にメモ帳とか、持ち歩いてはいますけどね。
僕これもうね、聞いてる方関係ないんですけど、僕もやるじゃないですか、ライブをですね。
一度ご一緒も、
させていただいたんですけど、もう僕とにかく歌詞がひどいとよく言われるんですよ。
そうなんですか。
もう歌詞考えるのが苦手でしてですね、
難しいですよね。
メロディーはいいんですよ、今なんとなくこう自分の気持ちいいラインなんで出てくるんですけど、歌詞はなかなか難産ですよ、毎回
時間かかりますね。
やっぱそうでしょ。
かかります。
いや、でもね、志垣さんの歌はすごい、もうこれポンポンポンポンできようとやったら、やっぱ脳の作り違うなと思うぐらい。
いやいやいや、結構時間かかってますよ。
そうですか。
でも、歌詞は何でしょうね、 やっぱ思いが乗ってる時はさっとできるんですけど、でもこうやっぱラブソングもどんどんやっぱ曲作ってくるともう歌ったようなことはあるわけってなって、はいはいはい、っていうのも難しいですよね、またね、言葉選びがね、
同じようなこと歌っとってもみたいな、
そうですね、また振られた歌かいって僕多いですから、失恋の歌とか僕多いですからね
いやいや失恋はみんなあの一番心に届きますから、
そうですよ、ね、
ハッピーな恋愛の歌なんかどうでもいいんですよ、
そうですよね、ハッピーな人は音楽必要ないですよね、
必要ないですから、
ですよね、
頭の中常に流れてますから、
そうですよね
今のとこカットしとかなきゃまあでもそんな感じで今のディスソングはそういうふうなこう思いで作られたということで、各歌ですね、いろんな思いがあると思うんですけど、今回のハミングムーン14曲入ってますけど、これって何ですか、歴史的にはどういう、もうこの4年間の間に作りためた曲が多いんですか。
それもありますし、アルバムを書くにあたって今回、まあ、シングル的な曲も特に作ってなかったので、アルバム全体通して流れで聴けるアルバムにしようと思ったんで、
ということは今まで作ってたのをアルバムとしてこう集めたんではなく、アルバムを作るために作った曲も結構あると。
そうですね、4年の間に書いた曲をこう当てはめつつも流れでこういう曲が入るといいなっていうのもあったんで、そういうのも作って、で全体楽しめる、長く聴けるアルバムにしようかなっていうのもありましたね。
じゃあもう一つの小説としてのハミングムーンという作品というわけですね。
いいこと言ってくださいますね。
いやいやいや、そういうことなんですか。ということは全体的にそういう風ななんかこうコンセプトがあるわけですか。
そうですね、タイトルもまあハミングムーンということで、まあ、ハミングする月というか、なんかお月さんもついついこうハミングさせちゃうような、しちゃうような、こうなんか楽しい、そしてあったかいアルバムにしようかなっていうのがあったんですけど、まあ、あの本編の最後の曲も月の道で会いましょうっていう曲とか、まあ、ちょっと月に関する歌だったり、ちょっと夜のテイストの曲も多かったんで、なんかそこら辺も踏まえてですね、タイトルつけたりとかっていうのもありましたけどね。
ね、なんかこう、まあ、アコギで弾く、というのもあるのかもしれませんが、パンと、なんですかね、サマービーチサンライズではない、
はい、
もう夜の月がハミングしてくれるようなテイストっていうのが、またこう落ち着いて聞けて、
はい、
でまた心に響くという、なんかそういうテイストがやっぱり今の志垣さんの、その思考性でもあるんでしょうかね。
やっぱり20代から30代入ってちょっとなんかいい意味で力も抜けて、でやっぱりゆっくり長く聴けるものっていうのいいなと、まあ、昔とかやっぱ20代の時やっぱロックとかガンガン聴きたかったじゃないですか。だけどあの食べ物もね一緒で、脂っこい昔とかもとんかつとんかつ言うとったような感じのがちょっと脂物を今すいませんみたいなね感じの胃袋にちょっとなってきたし、はいはいはい、なんかこうね、求めるものとかも変わっていくでしょうね、きっと
そういうのが如実に反映されるタイプなんですね。
もう僕がっつり
嘘つけないんですね、
素直にできてるみたいで、油物も最近ちょっと
わかります、
気をつけて食べないとですね。
わかります、僕も最近朝じゃがいもとかですね、さつまいもとかです、ね、
健康的
な健康的な芋で朝飯みたいな、
素敵ですね、
本当多いですね、まあ、そんな感じなんです。なるほどね、
はい、
あ、そういう意味でハミングムーンそうやって作って、であの聞いてるとですね、
はい、
すごくクオリティが高く、実はあのライブでも、はい、私ね、志垣さんの歌聞かせていただいたんですが、はい、それとはまた別のしっかり作り込まれたバンドサウンドもありますけど、
そうですね、はい、
あれはどこからかこう予算とかも集めて作られたとかいうアルバムになるんですか。
あれはですね、まあ、今回レーベルが、スターダストレビューの、
はい
はい、皆さんの音楽事務所のレーベルからということで、
はい、
で、まあ、プロデューサーはいるんですけども、まあ、ディレクターは僕がやってというか、なのでレコーディングメンバーとかですね、レコーディングスタジオとか、まあ、ジャケットのデザイナー決めとかも、全部僕が予算交渉からですね、スタジオ全員のスケジュールを抑えたりとか、そういう裏方も全部僕がやりまして、だからまあセルフプロデュースに若干近い感じというか、
本当ですね、
まあ、アレンジャーとかもこの人に頼みたいなっていう人とか、まあ、サウンド面ではアレンジプロデュースっていうのは別にいるんですけども、トータルプロデュースに関しては結構僕が自分で交渉して、で予算もこうレーベルにこれぐらいでこういう人たちとやろうと思ってますっていうので OK 取ってGO が出てじゃあ動き出してみたいな、なんか面白かったですけどね。
すごいですね、なんか一つのなんか、まあ、音楽ですけど商品を作るみたいな。
そうですね、そこのちゃんと裏方もね、なんかこう自分でやったことでより なんかね、今までだったらスタッフの人がやってくれてたことも自分でやることで、うん、あ、こうやってできていくんだっていうのもね、ただ演奏だけやるんじゃなく、うん、こうしてそのいろんな人の協力を得て CD っていうね一枚の、うん、僕らの CD ってなんか宝箱みたいな感じだったじゃないですか。
そうですね、もうとても自分たちで作れるものではないと思ってます、ね、
でやっぱりその月に1枚お小遣い貯めて買うあの楽しみってあったけど、なんかそこを今やっぱりね CD もこうね、やっぱりこう CD を買うよりもいろんな、ね、あの楽しめるものが世の中にいっぱいあるから、なかなか音楽を CD を買って聴くっていうのが昔ほど、ね、あのポピュラーでないかもしれないんですけど、やっぱり僕はずっと音楽好きだし、で自分でも大切な作品ができたと思うんで、もう一回ずっと長く聴いてもらえるようなね、なんかそういうものをと思って、裏方もやれたことでより大切に届けていこうっていうのはね、なんか思えたから結果良かったなと。バタバタしてたんですけどね、レコーディング直前まで自分で予算やらなんやらね、もう練習したいけどお金の計算とかね、そうメンバーの交渉とか追われたくないなと思いながらも、
やっぱそうどうだったんですか、最初想像してたこんくらいだろうっていうのとまた違ったですか、予算って。なんか実際
もそうですね、あとや
っぱ、
ね、
でかかったですか、やっぱ予
想より。メンバーとの交渉もね、
あ、メンバーはあのどういった方々 をご自身の今までやってきた、はい、
そうですね、その
ミュージシャン仲間とか
メンバーも九州福岡でレコーディングを半分ぐらいやって、
あ、そうですか、
それは糸島のレコーディングスタジオでですね、あの青汁のあの元になるケールっていう野菜の、はあ、に囲まれた健康的なスタジオがあって
そんなスタジオ、僕もよくサーフィンするんで糸島行くんですけど、
そうなんですね、
そんなスタジオがあるんですか。
あるんですよ、だから結構音にもビタミンがいっぱい入ったんじゃないかななんて、
ね、うまいうまいな、
またそんなことも言ってますけどで熊本でバンドでサポートしてくれてるメンバーとはそこで撮って、うん、で半分は伊豆で、静岡の伊豆で、でですね、その時には東京でサポートしてくれてるバンドメンバーとか、あと僕がライブで知り合った素晴らしいアレンジをやってくれるミュージシャンとかに手伝ってもらって、まあ、だからその2つに分けてレコーディングをやったっていうのもあって、その大変さもありましたけどね。だけどこの4年間のやっぱいろんな形態で、熊本のバンドだったり東京のバンドだったりとか、まあ、もちろん弾き語りで1人だったりもそうなんですけど、いろんな形でそのみんなと作ってきたんで、やっぱその集大成でようやく出せたっていうのがあるんで、やっぱみんなと撮りたいなっていうのが今回、
あ、すごい4年間が無駄じゃないというか、それをもうフルに活用した、
そうです ね、
ね、思いとこう、ね、人脈と力を、ね、あ、すごい
込めれたかなと思うんですけど ね、
なるほどね、そんなね、もう渾身の14曲になっておりますが、じゃあもう1曲アルバムの中から聴いてもよろしいでしょうか。
はい、いろんなところでですね、これはおかげさまでかけてもらいましたけど、まあ、テーマは希望、それだけ明るくなってほしいっていう願いだけですけど、この曲を聴いてください。志垣雅樹で天気になれ。